新約聖書167ページです。ヨハネによる福音書3章3節から7節まで、新約聖書167ページです。それでは拝読いたします。イエスは答えて言われた。はっきり言っておく。人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできない。ニコデモは言った。年を取った者がどうして生まれることができましょう。もう一度母親の胎内に入って生まれることができるでしょうか。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。肉から生まれたものは肉である。霊から生まれたものは霊である。あなた方は新たに生まれなければならないとあなたに言ったことに驚いてはならない。アーメン。それでは、鳥なしの祈りに続き、説教新しく生まれると、題しまして、末森牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
お祈りします。ハレルヤ。愛する天のお父様、尊い皆を心から賛美いたします。今朝も私たち一人一人が十字架の血によって清められ、罪が許されて、今日この場所で誠の救い主なるイエス様、あなたを礼拝するこの恵みに預かることを許してくださり、心から感謝いたします。私たちすぐる一週間もそれぞれの歩みの中で、あなたに不従順であったり、また不信仰であったり、あなたから離れて生きようとするその罪の中に陥ってしまうものでありました。しかし今日もあなたは私たちを名を呼んでくださり、今日も御言葉を聞いて、御言葉によって私たちが根っこから新たにされて、あなたの神の子として生きるものとなるために今日私たちが招かれたことを心から感謝いたします。どうぞ御言葉の命を豊かに私たちに注いでください。私たちの魂はあなたの御言葉で霊によって植え乾いております。主を憐れんでください。私たち今日ここに集ったあなたがどうかどうか求めるものへと、あなたを本当に愛するものへと、あなたに全てを捧げるものへと、あなたの十字架に従うものへと、私たちを新しく作り変えてくださり、肉に生きるのではなく霊に生きるものに、私たちをどうぞこの礼拝を通して、ここで語られる聖霊によって語られる御言葉を通して、私たちを全く新しくしてくださり、全てを置いてあなたに本当に従って歩んでいく、全てを委ねて歩んでいく、私たちに新しい習慣の歩みをさせてくださいますように心からお願いいたします。今日ここに集うことができない愛する兄弟姉妹の上にも、等しくあなたがその場所にあって聖霊を豊かに注いでくださり、新しく生まれ変わる恵みに預かることができますように、主をどうぞ導いてください。御言葉を語る者の思いを清めてください。唇を清めてください。イエス様、あなたが語りたいと願っておられること以外、決して口にすることがないように、しもべをどうぞあなたが十字架にしっかり貼り付けてくださって、御言葉を語らせてくださいますように心からお願いいたします。感謝いたします。すべてをあなたの御手にお委ねいたします。尊い主イエスキリストの御名によって、この小さき祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。今朝も本当に主の真実なご愛によって、愛する皆様と共にこのようにですね、礼拝する恵みに幸いに預かることができましたことを心から感謝いたします。昨日ですね、実家に朝行きましたら、父がですね、テープレコーダーを持ってきて、そして、ですね、ちょっとこの説教を聞いてみてというふうに言うんですね。で、私と母でその説教を聞いておりました。そしてですね、これ誰だかわかるというふうに父が言うもんですから、母としばらく聞いて、誰だろう、なんか聞いたことはあるんだけど、ですね、わからない、誰々先生、もしかして有名な先生とかですね、いろいろ母とずっと聞きながら考えて、もしかしてヒューマン先生って言ったら、 そうでした。ですね、2005年の先生のテープ、たまたま父が、テープレコーダーを何かに使おうと思ったんですね。そして入ってたカセットテープをですね、再生したら先生のメッセージが2005年の9月頃のメッセージでしょうか。で、大変先生の声も若くてですね、私たち母と全然わかんなかったんですね。でも、なんとなくイントネーションがちょっとこう、なんか聞いたことあるようなイントネーションと、それから聞いたことのある情熱でですね、しばらく聞いていたら、もうこれは先生に違いないということで、でですね、もうそのメッセージ、一メッセージでいただきました、昨日私は。そしてですね、何よりも驚いたことはですね、そこで先生を通して語られていた言葉がですね、民数記の13章のですね、御言葉でした。断然登っていくべきです。ここを占領しましょう。必ず勝てます。その御言葉が2005年にこの玉川教会で語られていました。私は改めて、御言葉は今も変わらず、私たち10年経っても変わらない。断然登っていくべきです。約束の地を勝ち取りましょう。必ずできます。勝利できますとですね、2005年の先生が語られたことを、本当私自身もその御言葉をいただいて、この御言葉は今も今日も私たちのところで生きているということですね。全く違うことを語っているのではない。主はずっと変わらないんです。主の御言葉は変わらないんです。私たちはそれぞれに状況が変わったり、また教会の人が変わったり、いろいろしますけど、主の語られる言葉は永遠に変わることがないですね。ペテロの手紙にありますように、草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に変わることがない。アーメン。そうです。そしてですね、私たちはその中にあって、いよいよ教会のリバイバルと世界宣教のためにですね、自生実は私たち、いよいよですね、いよいよいよいよ、もう何でもいよいよいよいよ言ってますけれども、いよいよ本当にですね、野口宣教師をまず、来週の自生実の派遣礼拝をもってインドネシアに派遣いたしますですね。この時に私たち、また私たちこの御言葉によって断然登っていくべきです。私たちのいろいろありますですね、本当にその中のいろいろ様々な心を動かされる現実があります。しかし断然登っていくべきです。私たちに与えられたリバイバルと世界宣教の使命を、私たちがしっかりとここに立って勝利してまいりたいと思います。パウロがですね、フィリピ書の、フィリピの信徒への手紙3章のところでこのように語っています。パウロが3章の13節14節ですね、新約聖書もしお開きになる方があれば365ページフィリピの信徒への手紙3章13節14節ですね。これでは皆さんお開きになられましたらご一緒に読みましょう。フィリピの信徒への手紙3章13節14節365ページになります。3、はい、兄弟たち、私たち自身はすでに捕らえられたとは思っていません。なすべきことは、後ろのものを忘れ、前のものに全身を向けつつ、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。アーメン。ここで書かれています、神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために、私たちは共に目標を目指してひたすらに走っていきたいと願います。そしてですね、それゆえに私たちがこの使命を与えられて、今日もここに皆さん一人一人の名を神様ご自身が呼んでくださってですね、今日御言葉を聞いて、今日のタイトルは新しく生まれ変わるです。私たちが古いものは過ぎ去り、見よ新しいものが生まれたとですね、ロマ書にありますけれども、そのように私たちがこの御言葉を聞いて礼拝に預かることを通して新しく作り変えられたい、そのことを切に願います。そして今日はですね、先ほど今ご一緒に読みました、この神がキリストイエスによって召してお与えになる賞、上へ召してお与えになる賞。そうです、私たちに主が与えてくださったこの召しですね、英語でコーリングというふうに、ですね、言います。呼ぶということですね。私たちが呼ばれたのは、それは私たちがキリストイエスによってこの上に召しておら、上へ召している、すなわち私たちがこの呼ばれたのは神の国のために、御国のために呼ばれているということですね。そしてそれはキリストイエスによってと書かれているように、末森桜子によってでもないですね、野口ヒューマンによってでもない、それぞれの名前によってではない、 人へイエス・キリストによって私たちに天の国、神の国のために飯が与えられているということ、この目標はひたすらにこの地上で終わるものではなくて、この地上において私たちはいつも天国を見ながらですね、神の国を目指して、歩んでいくですね、この自分の好きなように私たちのですね人生はよく、まあよくこれはですね親が子供に言うことですけれども、あれしなさい、これしなさい、こういうふうになりなさいとかって言うとですね、子供は私の人生なんだから別に私の好きにしていいでしょって何度も言って、私自身も言ってまいりましたけれども、そのようにしてですね、自分の人生なんだから、自分をそれこそ神様が与えてくださったけど、これは私の人生なんだから、私が好きなように生きて楽しく生きてですね、やりたいことやってそれでいいでしょですね、そういうふうによく、まあ、子どももですね、大人も私たちもすぐに言ってしまいますけれど、でも私たちの人生はここに書かれている自分の好きなように生きてやりたいことをやって天国に行きますではないんですですね、目標は私たちに定められた目標を通して神様に栄光を返す器となるために、私たちはですねこの飯が与えられているということですね、これ開いていただかなくて結構ですけれども、コリント2章第2のですね5章の15節にこのような御言葉があります。その一人の方は全ての人のために死んでくださった。その目的は生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのです。イエス様が私たちのために命を死んでくださったのは、その目的ははっきり書いています。生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではない、自分たちのために死んで復活してくださったこの方のために生きることなのです。これがその私たちが救われたですね、召されている、ここに私たちのですね立脚点があるわけです。そしてしかしなかなかクリスチャンであってもですね、これは決して自明のことではありません。イエス様を信じて救われて永遠の命に預かっている私たちの召しは、先ほども言いました、このようにして自分自身を主に捧げてイエス様のために生きるようになるためです。私たちの目標はいつも天国に向かっている神の国を見ながらこの地上で生きるのが私たちの信仰生活です。アーメン。そうですね。そしてそのために私たちがこの御国を受け継ぐために、今日のイエス様が3章のヨハネの聖書箇所です。ヨハネの3章の13節です。失礼しました。ヨハネによる福音書3章3節でイエス様がおっしゃったこと、それははっきり言っておく、人は新たに生まれなければ神の国を見ることはできないですね。私たちが神様の国を目指して目標を目指して走るときに、キリストイエスによって私たちがそのように召しに応えていくためには、私たちが完全にイエスキリストのものになっていなければならない。エンクリストで、これですねギリシャ語で言うんですけれども、イエス様の中に全く私たち自身が片足突っ込んでる、全身がイエス様の中に完全に覆われてですね、私たちのうちにイエス様ご自身が完全にご支配してくださらなければ、私たちは神様のですね神の国を見ることはできない、新たに生まれなければ神の国を見ることはできない、そのようにここでですね語っています。そしてここで皆さんご存知のこのニコデモさんはですね、有名な街道司であり、またユダヤ人のこのですね議員であった立派な人です。そしてですね、この10節を見るならば、イエス様がこのニコデモさんに対して、あなたはイスラエルの教師でありながらこんなこともわからないのかというふうに言ってるほど、教師であるぐらいですね教えることができる、立派にですねこの人々を導くことができる、それぐらいの器でニコデモさんはありました。ということは人々のですね、このからですね信頼も受けていたし、そのような人に対してイエス様はですね、新たに生まれなければ神の国を見ることはできないというふうにこのニコデモさんに言ったんです。そしてイエス様はお答えになった。はっきり言っておく、誰でも水と霊によって生まれなければ神の国に入ることはできない。すなわちここでイエス様が語られている水というのは、 私たちはバプテストであれば全てですね体を全身に浸して洗礼を受けるわけですですね。またカトリックや日本キリスト教団であればこう適礼といってで水をですね、水を通して私たちにはバプテスマを受けてイエス様に救われる。しかしそれで終わってはならないというふうにイエス様がここでおっしゃっています。それは水と霊によって生まれなければ、水だけでは神の の国に入ることはできないってイエス様がここで語ってるんですね。すなわちそれは肉から生まれたものは肉である、霊から生まれたものは霊であるというふうにイエス様が語っておられるように、私たちが肉に生まれて、そして水でバプテスマを受けてこの肉に死に、そして再び霊によって私たちが再び新しく生き返らなければならない、立ち上がらなければならない、新しいイエス様からいただく霊によって私たちが生きなければならない、その時に神の国を見ることができるですね。そのことをここで語りで、イエス様が語っておられます。このことを通して先ほども言いましたけれども、今日のタイトルは新しく生まれ変わるです。私たちがこの肉にですね、いつも肉というのは聖書ではですね、この罪を表します。英語でフレッシュと言いますけれども、この肉にいつも支配されて生きてしまうこの私たちがすっかりエンクリストです、イエス様のものになって、そして新しく生まれ変わり、私たちが神の国を見るものとして、そのように私たちがですね作り変えられていくことをですね、私たちは願いたいのであります。それゆえに、ではどのようにして私たちは作り変えられていくのか、どのようにして私たちが新しく生まれ変わる、これ英語でですねボーンアゲインと言いますが、ボーンアゲインクリスチャンというふうにですね言うんですけれども、そのようにしてただのクリスチャンではない、ボーンアゲインした新しく生まれ変わったクリスチャンになるためには、どこにおいて私たちが作り変えられるのか、それは一言で言うならば、私たちが罪ゆえに十字架にかけたこの十字架のイエス様と出会うということです。一言で言うならば、この主のイエス様ではない、イエス様、十字架につけられたイエス様とそれぞれが出会うということです。ここにおいて私たちが初めて新しく作り変えられる。そしてですね、先ほどの3章の16節にあります、これ有名な御言葉ですけれども、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるとイエス様がおっしゃった、この一人子をお与えになるほどまでに皆さん一人一人のために愛されて、そしてイエス様を使わせてくださった、このことを本当に深く私たちが魂の底から知るということ、その時に初めて十字架にかけられた今もままなるイエス様を知り、そのイエス様と出会い、そして私たちが本当に霊に生きるものとして作り変えられていくんですね。でそのために私たちは今日購読詩編、購読箇所詩編の51編を読みました。ちょっと開いていただきたいと思いますが、詩編51編、先ほど購読しました884ページですね、旧約聖書で、私たちがそこにおいてですね、この十字架が示されるこの時に、私たちがしっかりとここにおいて私たち自身が悔い改めを持って主の御前に立ち、そしてこの私たちの肉なるこの罪ですね、これがイエス様の十字架とともに完全に死に、そして私たちは初めて主とともに新しい命に生きることができる、復活の命に初めてそこで預かることができる。でここがですね、これが今日の語り、私自身がですね、本当に導かれているこの御言葉ですけれども、この悔い改めこそが私たちが願っているリバイバルの鍵であるということですね。ここを離れて人が多くなったりですね、私たちはいいことでですねリバイバルが起こるように願いたい、でも本当にあなたがリバイバルを求めているのは自分自身が本当に根っこから作り変えられていることを願っているならば、この悔い改めを私たちは通らずしてそのリバイバルに預かることはできないということですね。でそのことを、この悔い改めの恵みを深く深く知っていたのが今日のダビデ王様なんですですね。この51編を先ほど今開いていただきました。でこの1節のところに、2節ですね、2節のところに、書かれていますように、これはどういう時にダビデ王がこの賛歌を書いたのかというと、ダビデがバトシェバと通じたので預言者ナタンがダビデのもとに来た時というふうに書かれています。これがこの時ですね、事件が起こったここでダビデ王様はこの詩編を書いたわけです。でちょっとですね、開きたいと思いますけれども、旧約聖書のこれはどこに書かれているかと言いますと、旧約聖書のサムエル記下、11章12節のところにですね書かれているんです。495ページの旧約聖書ですねのこのところに、サムエル記下11章から12章とですねこのところが続いています。でこのところはどう何で始まったかというとですね、495ページのサムエル記下11章のところを読んでみますと、 ダビデはヨアブとその指揮下に置いた自分の家臣、そしてイスラエルの全軍を送り出した。彼らはアンモン人を滅ぼし、ラバンを包囲した。しかしダビデ自身はエルサレムに留まっていた。すなわちですね、これがどういう状況であったかというと、ですね、この時ダビデ王はアンモン人との戦いにですね、自分の部下たちを送り出して、そして自分は一人エルサレムに残っていたわけです。留まっていたんですね。その時に、ですね、このバトシェバというですね、この自分の部下の妻であるこのバトシェバがですね、水浴びをしているところをダビデは目にするわけです。そしてその時にそこからですね、ダビデ自身に罪が入って、そしてこのバトシェバを自分のもとに呼んで、そしてですね、関係を持って、そしてそのことによって、ですね、そのバトシェバはダビデの子を宿すという、そのようなことがですね、ここで起こるわけです。でその時にダビデ王はどうしたかというとですね、まず部下が帰ってきたとき、その人のご主人ですね、バトシェバのご主人が帰ってきたときに、そのご主人にまずですね、バトシェバのところに行きなさい、そしてですね、この旅から疲れてきてるからね、本当に二人で仲良く過ごしなさい、そして、ですね、そのことによってダビデ王はですね、この自分が犯してしまった罪、自分によって授かってしまった子供をですね、自分のせいではなくて、そこから免れるようにですね、この自分の部下をこの奥さんのところに送っていくわけです。しかしこの部下は忠実で誠実な部下でありましたから、自分がですね、自分一人だけ、他の部下がまだ戦っているのに自分一人だけそんなね、奥さんのところに入って休むなんて、そんなことは私はできません、私は他の部下たちのともにですね、休みます、そのように言ったものでですね、このダビデが思っていた計画はそこで失敗、まずはですね、ならなかったわけです。そしてそれゆえにダビデはさらにどうしたかというと、この部下を激戦の場所に送って、戦争のですね、最も激しいところにですね、わざわざこの部下を送って、そして部下を戦死させるわけです。ですね、そのような本当に呪いのような、そのようなですね、ダビデ王が犯したこの罪、この罪を犯した時にどういうふうになったか、12章のところに書かれているようにですね、神様は裁きの家に、ダビデ王がこのような罪を犯したことに対してですね、ダビデはここでですね、ナタンに言った。12章13節のところにですね、私は主に罪を犯した。ナタンはダビデに言った。その主があなたの罪を取り除かれる。あなたは死の罰を除かれる。しかしこのようなことをして主を甚だしく軽んじたのだから、生まれてくるあなたの子は必ず死ぬと言って、このダビデの罪の結果、生まれてきた子供は衰えて、そして事実死んでいくわけです。裁きの結果です。罪を犯した結果、この一人の子供が、幼子が死んでいく、そのような現実がですね、このダビデの前にですね、起こったわけです。でこの時にですね、主はダビデに対してですね、この最初の方を見るとですね、7節の、あなたに油を注いでイスラエルの王としたのは私である。私があなたをサウルの手から救い出し、あなたの主君であった者の家をあなたに与え、その妻たちをあなたの懐に置き、イスラエルとユダの家をあなたに与えたのだ。不足なら何であれ加えてであろう。あなたを祝福してダビデをですね、サウロのあの激しいサウロの妬み攻撃から守って、今日この時まで導いてきたのは私である、神ご自身である。そしてもしあなたが本当に何か必要ならば、私は何であれ与えたであろう。ですね、それほどの神様の愛の中にダビデ王様を置かれていたけれども、しかしその中にあってダビデはこの本当に醜いですね、人を、自分の罪ゆえに人を殺してまでも自分を正当化したい、自分の罪を隠したいと思う、そのような罪を犯した結果、主は真実なお方ゆえにここで子供を通してその裁きを下すわけです。しかしそのような裁きの現実の中で、今日のダビデの詩編ですね、51編が賛歌としてですね、賛美としてダビデがここで語っているということを、私たちはですね、注目したいと思います。ここで詩編の51編に戻りたいと思いますけれども、884ページ、先ほどのですね、詩編51編のところで、ダビデはまずそのような罪を犯したときに、主の御前に立ち、神よ、私を憐れんでください。御慈しみをもって、深い御憐れみをもって、背きの罪を拭ってください。私の咎をことごとく洗い、罪から清めてください。どうでしょう、皆さんがですね、もしこのダビデ王様であって、このような罪を、自分自身もですね、ダビデ王も、まさかこんなこと、 ですね、このナタン、預言者ナタンに言われて初めて、それはお前だというふうにですね、それはあなただ、その罪を犯したのはあなただというふうにナタンに預言されたときに、初めてダビデ王様は、なんていうことをしてしまったんだ、なんて罪深いことを自分はしてしまったんだということに、この時に初めてダビデ王は気づくわけです。そのように私たちが思ってもみなかった、まさかこんな自分がですね、深いこれほどの罪を自分自身の中に持っているとは思ってもみなかった、この時に皆さんがその罪を示された時、皆さんはどうしますか。皆さんだったらですね、どうでしょうか。私だったら、このような深い罪を示されたときに、まず主のもとにはいけない、とてもじゃないけど私自身は主の前に立つことができないですね、もう願わくば何でもですね、戻りたい、あの頃に戻りたい、もう一度やり直したいですね、もう後悔に後悔に後悔して、でも後悔してもしきれ、戻すことはできない。あのですね、部下をですね、の命を引き戻すこともできない。私はと関係をやり直すこともできない。戻すこともできない。その現実に立たされたときにですね、もう私だったらですね、もう本当に逃げて隠れて、もう死んでしまいたい。もうそれぐらいに思う、そのような本当に恥ずかしい、この自分の醜さを知ったときに、ダビデ王様はですね、ここがダビデ王様のすごいところです。御慈しみを持って私を憐れんでください。誰の前に立つか、主の御前に立つんです。主の前に立つんです。この裁きは神様から出てるんですよ。だったら私たちは恐れてですね、神様の前に、裁きは神様から出てるんだから立てない。でも主はその時に、この裁きは主の前から出てる、しかしそれが主の御手から出て、そしてそこにおいて私を憐れんでください。この御慈しみ、これですね、ヘブライ語でヘセドというんですけれども、神様の契約の愛、神様の真実の愛、神様の慈しみにダビデは立ち返り、この慈しみによって私の罪をことごとく許してください、そのように、その祈りにダビデはここでこの苦しみを、自分の苦しみと自分の叫びをですね、ここでこのように悔い改めの祈りに変えるわけです。でその時にですね、このような罪を、とても自分の姿を見たらばですね、そのように祈ることはできない。しかしですね、ここでダビデがはっきり正直に言っています。あなたに背いたことを私は知っています。私の罪は常に私の前に置かれています。あなたに、あなたのみに私は罪を犯し、御目に悪事と見られることをしました。あなたの言われることは正しく、あなたの裁きに誤りはありません。自分の裁きゆえに幼子が死んでしまった。しかし慈しみ深い主がなさったこの裁きは決して間違いではありません。間違えたのは私自身です。罪を犯したのは私自身です。私はですね、この時にダビデは自分の現在というもの、今日私たちは創世記3章を教会学校で学びましたね。この人間の罪、現在、不従順によってアダムから私たちに罪が入った、これを学びましたけれども、まさにダビデの中にこの現在、根っこに入っていたこの罪を、この事件を通してダビデは知ったのです。七節のところで、私は咎のうちに産み落とされ、母が私を身ごもった時も私は罪のうちにあったのです。お母さんに生まれた時、その時から、やはり胎にいる前から私は罪人であったのです。罪は私のうちにあったのです。ですね、その現在を知るのです。皆さんご存知のように、ダビデ王様は素晴らしい王様ですね、偉大な王様であって、そしてですね、その本当にサウロは千王地、ダビデは万王地といってですね、力においてもダビデ王は大変強い王様でした。知恵に満ちてですね、精霊の充満で、素晴らしい行いにおいても部下たちにも本当に慕われる、愛される、そのような王様でした。そしてそれゆえにサウロ王にですね、妬まれて、追っかけられて殺されそうになるぐらい、でもその時にあってもダビデ王様は主に忠実を使い、主にですね、忠誠を誓って、決してサウロ王の、主が油を注がれたものの衣をですね、を切ったことですら罪に感じたぐらい、それぐらいですね、主を愛して主に真実に仕えてきた、でですね、そのような王様です。しかしバトシェバ事件、この事件を通して自分自身にですね、決して立派な王様な姿ではない、この根っこのところに現在なる醜い自分の姿があったということ、このことを通してダビデ王様は自分の本元の姿ですね、そのことを知ったときに、そのときにダビデ王様は主の御前に出て、そしてこの9節のところにありますように、ヒソプの枝で私の罪を払ってください、私が清くなるように、私を洗ってください、雪よりも白くなるように ですね、このヒソプの枝というのは、あの出エジプト記のモーセに出てきます。杉越の時にですね、モーセがヒソプの枝を取って、そしてあのですね、カモイに塗るために動物の血をこう塗ってですね、そしてそれをカモイに塗っていくわけです。そのようにして、ヒソプの枝で、その血潮によってですね、私を洗ってください。雪よりも白くなるように。ですね、これがまさに私たちイエス様と共に生きるイエス様にあがなわれた私たちはこのヒソプの枝であるイエス様ご自身です。イエス様ご自身がヒソプの枝となり、イエス様ご自身が血を流し、私たちが清くなるように私を洗ってください。雪よりも白くなるようにですね、真っ白に、ことごとく、ダビデがここで何度も語ってます、ことごとく洗い清めてください。ちょっとやそっとではない。ダビデは根っこの自分の罪を知りましたから、このですね、自分の見えているこのですね、傷口、外側に見えているこの傷口にちょちょっとですね、この血潮を塗ったんでは足りない。根っこからことごとく私を洗い清めてください。この祈りをですね、ダビデがこのようにして主の前に捧げた時、そしてその時に、なぜダビデがその祈りを、この祈りを自分の罪の呪いの現実で捧げられたかというと、ダビデは深いこの主の愛を知っていたからです。そしてここでですね、十二節のところにありますように、神よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。この罪に汚れている自分自身をあなたが洗い清めてください。そしてダビデは知っていたんです。ここにこそ私のうちに清い心を創造してください。この時こそ、この自分自身の本当に根っこからの自分の罪を知った時、この現実の呪いのようなその現実の中で、しかし主の憐れみによるならば、私のうちに清い心をあなたは創造してくださいます。そして新しく、いよいよ確かな霊を私にこの時こそ授けてくださいます。このことをダビデは深く深く知っていたからこそ、決してここでですね、読むならば、これは嘆きではありません。賛美です。主に対しての本当にこの罪ゆえに私は罪を犯したけれども、しかし私に新しい心を創造してください。私に確かな霊をこの時にですね、授けてください。そして御前から私を決して退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。この祈りがダビデのですね、本当にそれこそ腹の底から、このダビデがですね、主を賛美する祈りが、主を褒めたたえる、私にですね、御救いの喜びを再び、もう一度、もちろん知っていたわけですね。ダビデも知っていました。主の愛がどれほど深いか知っていました。しかし、この罪を知って、本当にそこでこそ、贖いの勝利をダビデが知り、ここでこそ私自身が贖われているということ、ここでこそ私自身が根っこから主の御手に救われているということ、知った時に、再び私にこの喜びを、救いの喜びを味わわせてください。そのようにダビデが祈ったのであります。これこそが私たちに起こるべきリバイバルです。私たちはですね、自分自身の罪を知りたくないんです。ですね、主の御前にですね、そのような罪を持って立ちたくないんです。綺麗な姿で立ってたいんです。ですね、自分の汚い、自分が妬んでしまう、自分が許せないですね、すぐに主を欺いてしまう、十字架を追いたくない、もういろんないろんな罪があります。自分を追い物を私自身も見たくないんです。だからできるだけそのことを覆い隠したい。でもそれではリバイバルが起こらないんです。それでは新しい霊が創造されないんです。私たちのうちが、この肉なる罪がしっかり十字架とイエス様と共にしっかりと死に、そして根っこから私たちが作り変えられるとき、初めて私たちが復活の命に預かることができるということ、このことを私たちは忘れてはなりません。それゆえに今日の心でですね、18節19節ご一緒にお読みしましょう。ダビデがですね、本当に確信に触れているところです。ですね、この悔い改めによって必ずそこが祝福であるということ、恵みであるということ、このダビデがですね、確信に触れているこの御言葉です。51編の18節19節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。もし生贄があなたに喜ばれ、焼き尽くす捧げ物が御旨にかなうのなら、私はそれを捧げます。しかし神の求める生贄は打ち砕かれた霊、打ち砕かれ悔いる心を、神よ、あなたは侮られません。アーメン。そうです。神様は決して私たちがどんな裁きの中にあっても、どんな呪いの中にあっても、私たちの醜い罪を知るときにも、私たちがそれを真実に死の御前に求めて悔い改めを捧げるならば、 神は決して侮られません。その皆さんの祈りを決して軽んじません。いや、そこにこそ新しい霊を注ぎ、今日のイエス様が語られた新しいものに作り変えられて、新しいものに生まれ変わって、そして神の国を受け継ぐものとなることができるのです。ですね。そのためには私たちがこの悔い改めを求めて、根っこから作り変えられること、根っこから私たちが新しくされていること、されていくことですね。ここにリバイバルの鍵があります。ここに私たちが求めるリバイバルがあります。ですね。ここに教会のリバイバルがあります。この悔い改めは教会から起こる悔い改めです。主の愛を知っている者から起こる悔い改めです。そしてその悔い改めが起こるときに、初めて私の前に、私のために、御子ですがですね、天のお父様が愛する御子を私のためにですね、捧げてくださった、先ほどの3章13編、一人子をお与えになったほどに、あなた自身を愛してくださった、その愛を初めて私たちが知ることができるのです。ですね、最後に、ロマ書の6章8節の御言葉をご一緒に読んで、終わりたいと思います。ローマの信徒への手紙6章のですね、6節から8節をご一緒にお読みしましょう。新約聖書281ページです。ローマの信徒への手紙6章6節から8節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。アーメン。そうです。ここで書かれています。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられて、それでキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなるのです。私たちはすぐにですね、復活勝利に行かないです。十字架にしっかりと、私たちがこの十字架に合わせられて、私たちの罪が、この根っこに潜んでいる私たちの肉がですね、しっかりイエス様の十字架と共に死んで、そして初めて私たちがこの復活の命に預かることができるということ、そのことを私たちはしっかりとですね、この御心をいただき、私たちはいよいよ本物のクリスチャンになりたいと思います。本物の復活に預かった、変えられたクリスチャンになりたいと思います。上辺だけではありません。見かけはどうでもいいです。ですね。見かけはどうでもいいです。もう見かけでいくら綺麗にしてもですね、根っこが汚ければ神の国を見ることはできません。見かけはいいです。何度も言いますですね。根っこが私たちの本当に根っこが作り変えられて、本当に清いものが私たちの内から創造されて、これが復活の命です。このことを私たち一人一人が証しするものになりたいと思います。コリントの第二の手紙にですね、古い自分は過ぎ去り、身を新しいものが生まれたと、そのような御言葉があります。これ口語訳だとですね、古いものが過ぎ去り、身を新しいものが生まれたと、身をですね、私たちのうちにその言葉を本当に主よ、この御言葉を成就してください。成し遂げてください。そのことを求め本当に祈りたいと思います。そしてもう一つですね、私たちがその復活の命に預かるとき、忘れてはならないのは、私たちがそしてそこにおいてイエス様と共に十字架を担うものとなるということです。ここまで変えられてリバイバルですですね。私たち一人一人が新しく作り変えられて で終わるのでは、そこにおいて私たちが本物のキリストを復活を証しするものということは、隣人の十字架をイエス様が私たちの足を洗ってくださったように、ことごとく弟子たちをこよなく愛されたイエス様のお姿に私たちも習うものとなり、隣人の十字架、隣人の罪を、弱さを黙ってですね、いろいろ言いながらではないですよ、黙って引き受けるもの、そして担って取りなしていくもの、そのようなものに私たちが本当に変えられることを信じます。そのようなリバイバルを、誠のリバイバルを私たち教会に、また今日集った私たち一人一人に与えてくださることを、主の真実によって固く信じます。そして私たちはですね、明日から1週間いよいよ8月の31日インドネシア宣教に、来週の自制日派遣礼拝をもって、野口宣教師が9月5日にですね ね、インドネシアへ出発されます。そのために明日から1週間、月火水曜日は普通の祈祷会ですけれども、木金とですね、連続祈祷会を行います。私たち集いましょう。教会に私たちですね、心を合わせた熱心に祈りによって、バルナバとサウロが使わされたように、私たちも教会に集い、そしてですね、この祈る時が何より私たちの肉との戦いです。祈ることをですね、本当に私たち欲しませんですね。もうほっとけばもう決して祈らない、私も決して祈らない。しかしこのようにして、その私たちに対して1週間のこの時を主が準備してくださっておりますから、それは本当にわずかな時間です。でも7時からですね、教会に集って心からの祈りを捧げましょう。心からしっかり私たちが本当に根っこから肉に勝利して祈るものへと変えられていきましょう。ダビデのようにこのような主の御前に立ち、悔い改めを求めてですね、主よ、私に新しい霊を創造してください。そして私たちが新しい霊によって作り変えられて、世界選挙、インドネシア選挙、いよいよなすものへと作り変えてください。祈りたいと思います。最後にお祈りいたします。ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの深い恵みを、あなたの変わらない契約の愛、ヘセドなる慈しみの愛を覚えて心から感謝いたします。私たち一人としてあなたの御前に立つことのできないものであることを深く覚えております。しかし自分たちの本当にこの罪が示されるとき、そここそがあなたが私たちに新しい霊を生み出し、私たちを全く作り変え、神の国を創造する、神の国を受け継ぐものとして、そこでこそ私たちがあなたの本当に栄光を表す器と変えられていくことを、今日御言葉を通してあなたは語ってくださいました。ありがとうございます。どうぞ主よ、この御言葉が今日聞いて決して終わることなく、私たちのうちに御霊によって、あなたが私たち私のうちに根っこにあなたがこの御言葉を植え付けてくださって、私たちが日々日々一瞬一瞬新しく作り変えられていくもの、一瞬一瞬私たちがイエス様あなたの十字架の前にひれ伏して、この十字架に、イエス様の十字架にこの肉をしっかりと貼り付けて、まことの復活の命に預かる私たち一人一人として作り変えてくださいますように、心から感謝いたします。あなたの御言葉は決して虚しくあなたの元に戻ることはありません。あなたの御言葉は必ず、その御言葉を語った一人一人に御旨を成し遂げてくださいますから信じます。主よ、どうぞこの御言葉を私たちの教会に、今日集った者一人一人にあなたが成し遂げてくださって、私たちを新しく生まれ変わらせてくださり、私たちをいよいよ福音宣教のために使わせてくださいますように心からお願いいたします。いよいよインドネシア宣教が大きく始まっていきます。歩み出していきます。主よ、どうぞ格別に野口宣教師を覚えてください。野口宣教師の上に熱くあなたの聖霊を豊かに注いでくださり、どうぞ新しく生まれ変わった野口宣教師が豊かにインドネシア宣教の地においてあなたの身を豊かに結んでいくものとなることができますように、主をどうぞ豊かに祝福してください。そのためにこそ明日から始まる1週間の連続祈祷会をあなたが大いに祝福してくださり、私たちどうぞ祈れない者たちです。どうかしっかり私たちがこの肉に勝利してあなたの御前に立ち、涙を流して祈るものへと私たちを作り変えてくださり、この1週間を豊かに聖霊で満たし祝福してくださいますように心からお願いいたします。この1週間の祈祷会を通して、世界宣教を通して、どうか一切の栄光をあなたがお受けくださいますように切にお願いいたします。ありがとうございます。今日集うことができなかった兄弟姉妹にも、また今日ここにいる愛する兄弟姉妹一人一人のそのご家族にも、余すところなくこの御言葉が成就していくことを信じて切に祈願しながら、この祈りを尊い主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。